純正寺ラジオです。本日のエア BGM はオールナイトニッポンのテーマソング、ビタースイートサンバ、2曲目は、ひとしずくでマイゴー、3曲目はシモンズでチェルシーの歌、4曲目はサントリーオールドの、夜が来る、5曲目はパルナス聖火のパルナス、そして6曲目はバズで愛と風のように、7曲目は走れ歌謡曲のテーマ口笛天国、以上7曲で参りたいと思います。それではミュージックスタート。改めまして純正寺ラジオ、住職お経ボーカリストの江口寛生です。本日は4月の5日ですね。今日も参りたいと思います。で、参りたいと思いますと言いながらいきなりなんですけども、最初の頃はね、この、まあ、3年前になりますかね、始めた頃はまあ何でもこうお話しすればいいかなと思ってたんでね、気軽にできてたんですけども、だんだんやってるうちにね、なんかこうまとまった話をしなきゃいけないというように思うようになってしまったせいかね、なかなかこう話がねまとまら、頭の中でまとまらないんで、それでできないなっていうことがねたまにあるんですね。人間っていうのは欲の存在なんで、ついついそんなこと考えちゃうんですね。別にね、もともと取り留めない話をしようと思って始めたものですからね、何でもいいんでしょうけども、その何でもいいっていうのが出てこないっていうのは、まあ自分の見栄があったりなんかするせいなんでしょうね。出てこなくなっちゃうんですね。なんかいいこと言わなきゃいけないとかね、情けない話でね、そんなことを感じて、今日はどうしようかななんかね考えちゃうことがありますね。もっとその時その時でね思ったことを素直に言えばいいんでしょうね。ただ一度ね、そういうなんだろうな、虚栄心みたいなのが出てきちゃうとね、なかなかそれがね、それを抑えることは難しいですね、やっぱりね。それで、たまにねサボったりなんかすることもあります。こういうお話をね、していこうということを本当は最初すごく面白かったし楽しかったですね。だんだんそれがいつの間にかね、重荷になって感じたりするようなこともある。それじゃあもう本末転倒なんでね、また相変わらずまとまらない話をこれからもしていこうと改めて、決心しました。で、今回からね、前回申し上げた通り、気まぐれで事の葉カード、別撮りしようと思うんだけど、なかなかそれもできないんで、最後の方にね、それを今回から付け足していこうかなと思っています。そういう形で今日は参りたいと思います。で、エア BGM ですけども、今日はですね、1曲目はオールナイトニッポン、昔、深夜放送、今でもやってるのかな、そのテーマソングだった、ビタースイートサンバ、もうこれ聞くと本当にその聞いてた頃を思い出しますね。で、2曲目はひとしずく、これはマイゴーというアニメーションの主題歌だと思うんですけども、常連のゆいしんさんからね、いただきました。ゆいしんさんからメッセージがあります。もう春ですが、雨の日が多めだったりしたので、雨のちなんだ曲をエア BGM リクエストします。雨に濡れた傘のように心はうまく折りたためない。雨、かっこ悲しい出来事はなかったことにできないけど、雨が上がっても傘、かっこ心についたひとしずくの水滴を忘れないで生きていこうというとてもエモい曲です。メロディアスな歌声がすごく好きです。バンド名のマイゴーは自分の番、かっこマイゴーと迷子の ダブルネーミングになっていて、楽曲もそれを反映したような力強くも儚げなものが多いです。ゲーム、アニメ作品の楽曲ですが、日本のみならず、韓国や中国、台湾、タイで人気もあるようで、こちらの韓国のバンドの方の日本語カバーバージョンもハマります。Easy Do バンドで、ひとしずく。これはマイゴーがバンド名ですね。ひとしずくが曲名ですね。失礼しました。はい。いただきたいと思います。なかなか、今時の元気のいい曲ですね。元気はいいんだけども、ユイジンさん書かれてる通りね、何かこう、本当に、悲しいこともね、忘れないでおこうという、なかなか、面白い詩ですね。そして、シモンズでチェルシーの歌。チェルシーはもう販売終了しちゃいましたね。この曲もね、僕は中学校ぐらいの時にチェルシーっていうのは販売が始まった。もう50数年前でしたね。そして、サントリーオールで、オールドの、これも CM の曲ですけども、夜が来ると。サントリーオールドの CM というのはすごく雰囲気のあるものが多かった記憶があります。この曲聴くとそういう、大人のね、僕はお酒飲めないんです。そうならなかったですけども、大人のお酒飲みの、いいなっていうのがありましたね。そして、パルナス製菓でパルナスと。これあんまり関東の方はご存知ないかもしれませんけども、関西ではトラウマになるほど有名な曲ですね。楽曲ですね。ロシア民謡っぽい歌なんですね。でそこにね、ちょっと私学生の頃京都にいましたんでね、その CM をよく見てたですね。よく見てたとか見ましたね。で、本当にこう紙芝居のような画像でね、この CM の曲が流れていました。YouTube でご覧になれるのでね、一度見てみてください。なかなかいいです。その昭和30年代、40年代頭ぐらいのね、雰囲気がすごく出て、前に言った僕がよく見ていたね、人形劇とか、第3チャンネル、教育テレビでやってた人形劇とか、そういうのに通じるものがありましたね。そして、6曲目は、バズで愛と風のように。これは自動車、日産のスカイライン、ケント・メリーのスカイラインという車のコマーシャルのソングでした。当時としては本当にフォークソングが台頭してきて、それが若者の間で聞かれてる時にね、すごい爽やかなね、なかなか全然そういうものとは違う、おしゃれな曲でしたね。愛と風のように。そして、7曲目は走れ歌謡曲、口笛天国と。これも私前にもお話ししたと思いますけども、初めて聞いたのは小学生の時だったんですね。熱が出ましてね、風邪だと思う、熱が出て、で昼間寝てるか夜中寝れなくて、でラジオなんか父が置いといてくれたんで、それでそれをその時に夜中に、走れ歌謡曲っていう番組を聞いてすごく面白くて、それからしばらくは聞いてなかったんだけども、中学生3年生でね、受験勉強それなりにやってるふりをするというかね、ろくにしてないんだけども、夜中にね起きて、受験勉強をしてる時にこの走れ通う曲はよく聴いてましたね。僕は高校生の時に終わっちゃったんだな、確かな。終わっちゃったっていうのは、その当時のパーソナリティが全部変わっちゃったんですね。それ以来あまり聴いてなかったんだけども、もうこの番組も終わってしまっているんだと思うんですけどね。最後はそのテーマ曲だった口笛天国というものを選びました。今日は古い CM の曲とラジオの、テーマソング、 そして、エア BGM リクエストありがとうございます、になりました。ね、さっき、申し上げた通りね、なかなか話すことってあんまりないですね。で、ごめんなさいね。この間もちょっと副住職と話をしててね、そうだよなと思ったのはね、副住職が新聞のコラムと天聖人語とかあるじゃないですか。ああいうの書く人ってすごいよねって話になってね。それはまあ年に6回時報っていうのを作ってましてね、そこにまあ いろいろ書かなきゃいけないわけですよ。書かなきゃいけないんだけども、なかなか書けないんですね、これまたね。で大概まあ直前になってね、もうこれで仕上げなきゃいけないという時になってやっと書き上がるという状態がずっと続いてるわけですよ。でもう週明けてね、すぐにそれを書かなきゃいけないね。その時にさっき言ったそのコラムを書く人って毎日これ書いてんだよね、すごいなって話になってね、一体何をそんなに書けるのかなと思う。やっぱりそれはね、やっぱりね、まあそれは若い頃からの訓練もあるんでしょうけどもね、いろんなことをやっぱり一つ一つきちんとこう、なんだろうな、起きてることを、起きてる事象、自分に関わった事象、そういうものをきちんとこう受け止めているんでしょうね。こうアンテナ張り巡らせてね。だから、些細なことでもそれなりにそういうことを、事象を お話ができるという方になっていくんだと思うんですね。だから若い頃から笑福亭鶴瓶って関西の落語家がいますけどもね、彼の話聞いてると本当になんでこの人の周りばっかりこんな面白いことが起きるんだというふうに感じるんだけども、実はそんなに大したこと話してないわけですよ。それを起きたことを自分の中で、こう面白おかしくね、なんだろうな、受け止めてそれをまた発信できるということなんだと思うんですね。それはもう誰にでも本来あることだし、できることだと思うんですね。それがなかなか僕らそれができない、できなくなっちゃったのかもしれません。私の家内はね、本当にこうそういう意味では、ある意味小学生のようなんですよ。家に帰る、一日仕事終わってね、そうするともう今日あったことね、事細かにね、一つ一つ全部話をしないと気が済まないみたいでね。どうしても聞く方はね、いろんなそこでね、晩ご飯の支度したりいろいろやってますんでね、おざなりになってしまうんだけども、そうするとまた怒るんですね、ちゃんと聞いてないって言ってね。だけどもまあそういうことなんだと思うんですね。そうすると僕らが、生きてるっていうことに関して言えばね、充実するとかしないとかいろいろ言いますけどね、特別なことがあったから充実できるってもんじゃないんだと思うんですね。日々これいろんなことをやっているわけなんで、多分ね、それが一つ一つがね、本来自分の中で、きちんと受け止められればね、それ自体時点でもう充実と言えるんだろうなと思う。むしろだから充実してない人生ってないんでしょうね、きっとね。なかなかそうは思えないんだけどもね、何かこういいことがあった時とか、そんなこと時しか、ああ充実してるなと思えないんだけどもね、だからそんなことはないわけですよね、きっとね。何もなくてもすでにもうこの身に満ち足りてるはずなんでしょうね、きっとね。それが理解できないっていうのがやっぱり今の私にとってはね、私の在り方としてはね、一番問題になっているんでしょうね、きっとね。そんなことをねちょっと感じています。さて、先ほど申し上げた通り、今日のことの葉カードを読みます。今日はですね、人間の生きる力に出会った時、僕は無条件に感動した。人間の生きる力に出会った時、僕は無条件に感動した。石井康太さんというのかな、作家の方ですね。 読んでみましょう。海外に行き、世界の貧困を凝縮したような光景を目にするまでは、ニュースというものや新聞による報道は 100% 正しいものだと思い込んでいたんですね。けど実際は全くそんなことは 1% もなくて、新聞で得たものを現場に持っていくと全部ひっくり返されるわけですね。例えば栄養失調で生きている子どもってお腹が膨れながらサッカーをするんですよ。つまり生きていくことに対して前向きでないと生きていくことができないのです。人間が生きるということはそういうことなんですね。その人間の生きることへの力に出会った時に、僕は無条件で感動したんです。そしてその感動を物書きの人間は伝えるしかないと思ったのです、ということですね。ああ、なるほど。もう私のね、感想は余計なんでもうやめます。はい、今回からはやめます。だけど、言うと確かにね、新聞とか今インターネットですけども、そういうものの情報ってのは本当に偏ってるというか、メディア、日本のメディアで言うとね、ほとんどが安倍政権以来ね、政権に都合のいいことしか書かなくなっちゃってるんでね、ろくなもんじゃない、なくなってるんでね、あんまり信用できない部分はありますわね。でインターネットもね、世界中のことが分かるっていうんだけども、そこに入ってくる情報っていうのはね、やっぱり限られてるんでね。これはもう海外に出ていけば本当に全然違うじゃんということがありますね。娘がフランスに1年間留学していて、その間にいろんなこうフランスのパリでね、暴動が起きたとかいろんなことがありました。だから心配になってね、ニュースで見て心配になって娘にこうね、LINE するんだけども、全然何ともないよと。ああいうものは一部、町の一部でやってるということはあるけども、他には全然影響がないよということでしたね。それよりもストライキでゴミの収集がなくなってね、街にゴミが溢れてる、匂いがすごいんだってことは言ってましたね。あまりそういうこと報道されませんよね。そう、ストライキね、ちょっと前に西武デパートのね、買収に関してストライキがありましたけども、ストライキってのは労働者の権利なんでね、本当はそれはもう絶対的に、守られなきゃいけないことですよね。ただ今僕らはね、ストライキが起こる、例えば交通機関でストライキが、今はないですけども、40年前はありましたよね。そうするとだんだんね、そういうことをすると迷惑だという人が増えてしまったがために亡くなっていくわけですね。それで労働者の権利というのは守られなくなってしまったということがありますよね。だから海外のそんなストライキの状況というのは、日本のテレビではあまり流したくないんでしょうね。労働者はこの人に頑張ってるなんてね、それは国の政策とはね、相反するものがあるでしょうからね。なかなかね、なんかこの間もつい 2,3 日前の新聞かなんかに、あれもう忘れちゃった、ごめんなさい、ストライキを潰すようなことを会社がね、やってるのが出てましたよね。スト潰しですね。なるほどね。そういうことがまかり通ってしまってる世の中になってしまったんだなと。そうだから、やっぱり起きてることをちゃんと見ていかなきゃいけないし、そこで考えなきゃいけないんでしょうね、きっとね。そうするとまたこうやって話することが少しずつ出てくるんですよ、きっとね。そうか、情けないですね。そんなことを今日は感じております。人生寺ラジオでは皆さんのご意見、ご批判、ご希望、そしてエア BGM のリクエスト、今日はゆいしんさんありがとうございました。ぜひそうしないとまた私の趣味でなんかとんでもないのがかかってしまうので、よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。